スティルレンダリングエピソード7へようこそ。このポッドキャストはサンフランシスコ在住のユカ&タケシがいろんなことについて話し合う夫婦ポッドキャストです。
第7回のエピソードのお題はビヨンセとフェミニズムについてです。
はい。じゃあちょっとまず最初に前回のちょっと音質が悪すぎて、
そうですね、
大変申し訳ございませんでした
大変申し訳ございませんでした
今回は多分めちゃくちゃいいんじゃないか。
ね、新しいマイクを導入して。
はい。
前回のマイクの説明したよね。
したした。
うん。
でも、iPad に直接挿してて、アンカーアプリで直接録音してたから、ちょっと、なんか確認ができなかった。モニター、ね、てか、そもそもなんか一回テストしろよって話なんだけど。
確かにテスト。
なんかいきなり撮っちゃったんだよね。
そうだね。まあ手軽さを試すっていう意味で、まあ、やってみたんだけど、まあ原因が低すぎた、ちょっと音量が低すぎて、アンカーでそれを
直せなかったね。うん。だから、次もしセットアップでやるなら、別アプリで撮って、アップロードしなきゃいけないね。
まあ、なんかそういういい感じのアプリあるのかな。
え、あれでいいんじゃない？
純正の。ロードのアプリをそのまま使えばいい。なる
ほど。まあ、そんな感じで。ちょっと今回は、ドリキンさんにいただいた、オリジン、アストン。
アストンのオリジンマイク。
と、オーディオインターフェース。
導入したんで。
導入したのでね、はい、多分、最強。だけど、遠くの方からピノの鳴き声がするかもしれない。という感じでお送りしております。
はい。
はい。で、今回のお題なんですけれども、今週末、先週末か。
先週末。
私がビヨンセと Jay-Z のコンサートに行ったんですよ。
うん。
で、その前の週というか、なんで、先週か。先週は結構ね、フェミニズムにとってはすごく辛い一週間だったわけですよ。
うん。
で、それを、そのもう、国民が落ちこ、米国民がね、落ち込んでる中。
まあみんな落ち込んでるかどうか。
みんな落ち込んでないかもしれないけど、まあ、私のクラスターの人たち、
うん、
にとっては、まあ、というか、普通に女性の人権があると思ってる人たちにとっては辛い
、
一週間だったんですけど、まあ、それを最後にビヨンセを見れて、ちょっと、勇気づけられましたっていうのが概要なんですけども。
うん、まずビヨンセのコンサート、結構直前にチケット取れたもん
ね。そう。でもね、行ってみたら結構満席だった。
ああ。なんか席って感じだった。
うん、席って感じだった。
うん、
野外、フットボールスタジアムだから、すごい、何万人ぐらい収容できるのか分かんないけど。
もうほぼ結構みんないた。
うん。いっぱいで、でも、チケットは200ドルぐらいだったんだけど、2階席じゃないか、あれ、3階席っていうのかな。スタンドだったんだけど、
うん、
でも、入ってくるところというか、なんだろう、普通野球場のさ、野球観戦とか行くと、なんかちょっと上の方に上がって、ホットドッグスタンドとかあるじゃん。
うん、うん。
そういうとことかさ、トイレとかさ、超並ぶじゃん。
そうだね。
だけど、さらにもう一個上だったんだけど、そこ結構なんか、高級感ある感じで、
うん、
その、売店とかもなんか中にあって、
うん、
ちゃんとなんかちょっとロビーみたいな。
はいは
い、で、なぜかなんかユナイテッドの、ユナイテッドクラブみたいな書いてあったから、なんかユナイテッドがスポンサーしてるとこなのかわかんないけど、まあ、とにかく結構なんか思ってたよりすごい綺麗で高級感ある感じだったから、なんか全然行ってもいいなと思った、また。
でもそれなりに遠いんだよね。
それなりに遠いね。うん、でも、肉眼で拝見しました。
うん、そもそもビヨンセが誰か、まあ、知らないっていう人はあんまりいないかもしれない。
うん、でもあんまり日本で、そんなに、なんだろう、なんかアメリカほど人気じゃないというか、知られてないと思うけど。
だから、こう、日本で言うとどんな感じの？
いないよ。
いない。
そう、考えてたの。
ビヨンセをね、
とかなんかアジア系の人で、こういうロールモデルみたいな人、
うん、
いないよ。
なるほどね。
だから、なんか、で、ビヨンセと JZ の夫婦じゃん、うん、なんかその黒人同士のカップルっていうので、さらになんかその黒人コミュニティにとってはすごい、ルックアップっていうか、ロールモデルとして見られてると思うから、うん、めちゃくちゃすごいパワーカップルだなと思って、
うん、
超かっこよかった。
うん。
うん。で、ビヨンセについて簡単に説明するのは難しいけど、うん、まあ、もともとデスティニーズ・チャイルドっていう3人組の女性ボーカルグループみたいな。
うん。
ね、すごい若い時入ってて、で、まあ、そのセンターみたいな感じだったんだけど、
うん、
まあ、パフュームみたいな感じ。ちょっと違う。
ちょっと違うみたいな。
ちょっと違うけど、まあ、3人組っていうことだけね。う
ん、でもさ、その、ビヨンセがやっぱりこう、うん、抜きに出てた感じ
だった。そうそうそう。で、まあ、解散して、でもまあ、みんなそれぞれなんかソロでやってると思うけど、まあ、ビヨンセはもう桁違いだけど、
うん、
で、その、独立してから、まあ、いろいろヒット曲とか、いっぱいあったんだけど、
うん、
まあ、ポップソングの、まあ、ディーバみたいな感じだけど、
うん、
この近年の、
うん、
どれぐらいだろう、ここ、4、5年 ?3、4年ぐらいかな、うん、に、結構、その JZ との結婚生活についてとか、政治的な、意思表明みたいなこととかを曲にしたりとか、うん、ミュージックビデオですごい、もうアート作品のようなミュージックビデオで表現したりとかしてて、
うん、
とにかくすごいんだけど、
うん、
例えば、前のなんか、レモネードっていうアルバムの時は、
うん、
完全になんか JZ の不倫の話なの。全部、アルバムが。
JZ が不倫してたの？
そう。
実際にね。
そう。
うん、
で、
それをアルバム、アキューズする。
そう、アキューズして、最初から聞いてくと、なんかもう最初超怒りなの。
うん。
なんかもう、ぶち壊してやるぜ、みたいな。うん、ミュージックビデオも、ビヨンセがバッと持って、
うん。
なんか街を歩きながら車を壊しまくるみたいな。
なるほど。
とか、なんかすごい、もう、怒りで、怒りとか、その、相手の女性に対して、なんか、お前なんかに負けねえぞ、みたいな感じなんだけど、うん、まあ、最終的に、最後の方はもうなんか、それでも許します、みたいな感じの、はいはいはい、なんか、ストーリーみたいな感じなんだけど、
うん、
っていうか、私はそういう風に受け取ってない。もしかしたら全然違うかもしれないけど、多分そうだと思うんだけど、
うん、
まあ、そういうなんか、すごいストーリー性があったりとか、もう自分の、私生活を、こう、表してるみたいな。
うん、
さらけ出してるみたいな、
うん。
で、そう、最近ね、双子も生まれたの。
あ、そうか。
マジやばくない？
双子ね。
すごいよね。すごいよ。で、変わらず、めちゃくちゃ綺麗綺麗ダンスしてたんだけど。
うん、
で、一番最新のアルバムは、JZ とビヨンセが二人で、カーター夫妻として出してる。目音アルバムですよ。
カーターなの？ JZ。
ザ・カーターズって。そう。で、本名みたいな。
そもそもビヨンセはビヨンセって名前？
ビヨンセはビヨンセ・ノールスっていう
名前
だけど、JZ は JZ ・カーターっていうのかな。多分、なんか、まあ、本当に本名だと思う。本当に戸籍上カーターさんだと思う。
なるほどね。
うん。で、二人で、そのアルバムを作って、
うん、
その、一応ツアーなんだけど。
うん。なんていうツアーだと思う？
オンザラン2。
2?
そう。
1があったの？
じゃない？わかんない。そこは
もうアルバム
は違う。
じゃない？
忘れちゃった。
新しいアルバムのツアーだったのね。
そう、一応ね。でも、なんか、結構古い曲もやってくれたんだけど、
うん、
その最新のアルバムの一番の目玉の、曲のミュージックビデオが、なんと、ルーブル。
ルーブルで
撮影してて、
うん、
やばい。ぜひ見てください。
え、それは見てなかった
の？見た見た。
あ、
でもすごい話題になってて、
はいはいはい、
で、それこそスティルプロセッシングの方で、
うん、
すごい解説の回があって、さすがの、
さすがちゃんと。
ポップカルチャーライターたちなんだけど、
うん、
あ、なんか、すごく要約すると、まあ、もちろんビヨンセと JG すごい、もう世界的セレブなんだけど、
うん、
その、ルーブルとか、まあ、ルーブルって、まあ、今までの歴史的な名作のアートがいっぱいあるわけじゃん。
うん、
でも、もう今までの歴史の中ってずっと黒人の人たちは、まあ、差別されたり、
うん、
なんか、抑圧されたりとかしてきた歴史があって、うん、まあ、そういうアートとかも超いっぱい収容されてるんだけど、
うん、
まあ、その中で、ビヨンセと JZ が、もうなんかモナリザの前とかへ、もう、鎮座するみたいな、仁王立ちみたいな
、
シーンがあったりとか、なんか黒人のダンサーの人たちが、階段、すごい大階段みたいなところで、踊ってたりとか、
うん、
なんかそういう、ちょっと、あ、で、しかもその間に、結構黒人を、描いたアートが、ちょっと、こう、映像としてインサートされてたりとかして、うん、なんかそういう、黒人のアイデンティティと、そのルーブルっていう、なんか、ちょっと相反するみたいなのを描いてて、すごい、
うん、
ぜひ見てください。
はい、
衣装とかもすごいかっこいい。
え、それも実際やってたの？ライブで。
そう。その曲もやってたけど、
映像の使い方とそのライブの組み合わせがすごいいい感じだった。
あ、そう。でもそれはミュージックビデオのやつを使ってたわけじゃないんだけど、多分そのライブ用の
VJ
で。VJ みたいな。ライブの、実際に今起こってるやつを映し出してる映像と、なんか、エフェクトみたいなのを、こう、合成してるやつもあったし、もともとなんか別の映像を用意してるやつを合わせたりとかしてたんだけど、
うん、
それもすっごい、センスがいい感じでよかった、
うん
うん。そう。で、先週起こった事件についてなんですけど。
事件ね。うん、
もしかしたら日本であんまり報道されてないのかもしれないん
だけど。全然されてないと
思う。だからスマニューとかさっき見たら全然記事上がってなかったから、
うん、
あんまりもしかしたら情報出てないかもしれないけど、最高裁の、
うん、
って、アメリカだとなんか終身。
終身雇用というかその。
終身任命みたいな。
亡くなるまで、
うん、
やり続ける。
うんうんうん。だからその任期がなくて、
そうですね。
永久なんとかみたいな感じなんだよね。うん、でそれに、ノミネートされてる、ジャッジの人が、
うんうん、
まあ、クソ野郎なんですよね。
カバナンさん。
カバノっていうおじさんなんですけど、
うん、
その人がノミネートされたことによって、過去にその人に、セクシャルアサルト、
うん、
まあ、なんか、レイプされたことのある人が、
うん、まあ、と言っている人。
と言っている人が、こう、出てきて、
うん、
この、私のキャリアとかにすごく、傷ついちゃうかもしれないけど、
うん、
まあ、これが正しいことだと思うので、言いますみたいな。告発、
うん、フォードさん。
そう。で、フォードさんは、
スタンフォードの
教授？
サイコロジーの教授。
そう。心理学の教授で、うん、すごいよね。
うん。
それで、まあ、なんか、映像を見ていただければわかるんですけど、
うん、
もうなんか、ふざけてんじゃないのみたいな。
なんか、本当に、シュプリームコートに。
そうそうそう。そもそもその人、今まで、なんだっけ、54歳かなんか知らないけど、
うん、
何十年も、まあ多分、
検事というジャッジをやってきてる。
うん。る人じゃん。
うん。
そんな人がこんな、なんか、支離滅裂な、感じ。
ね、答弁。 まあ、自信はあり、自信はある感じだし、なんかこう。
でも多分トランプと全く一緒の手法だよね、なんか。
なんか似たような感じの。
質問に答えずに、
うん、
支離滅裂なことをすごい長い間言って、
うん、
何の話をしてるか分かんなすぎて、なんかみんなが諦めるみたいな。
うん、なんか質問に対して質問で返すっていう。
そうそうそう。
そんなんありなのみたいな。
なんか、まあ、飲酒してて、っていう話だったのかな。で、なんか、なんか、あなたは、その飲酒し、高校生の時に飲酒して、記憶をなくしたことあるんですかっていう質問に対して、うん、いや、あなたありますかいや、それ関係ないだろ、みたいな、うん。とか。
こっちは質問してんだよ、っていうこと、ね。
飲酒してたんですかって言って、ビールは好きです、みたいな。今も好きなんです、ビール、みたいな。
ビール好きです。
ビール好きです。っていうのをなんか3分くらいずっと。
3分くらい
ずっと。いや、ビールは、はい、ビール好きです、みたいな。やばいよね。
あれはね、ちょっと、びっくりだったね。
うん。ちょっと、ドン引きだわ。
こっちの、スマートニュースの、
うん、
まあ、通知を、こう、いち早く送って、みんな、どういう状況か気になってるかっていうので、
うん
うん、結構、ブレイキングニュースとして、こう、通知を送ったんですけど、
うん、
まあ、それも納得してくれるぐらい、結構、国民の関心事だ
った。速報で通知を送れるってことだよね。
そのスマートニュースで、そういうチームがいて、
うん、
その人たちがちゃんとずっとテレビを見てやってたんだけど、もう、まあ、呆れてたよね、みんな。
何を送ればいいかわかんない、うん。
まあでも、そうね。まあ、本当に怒ったこと、とかどうかわからないし、
うん、
まあそれに対してその、まあその嘘発見器、
うん、
なんて言って、ポリグラフをやるとか、
うん、
その、
FBI が、
FBI のに調査してもらうとかっていうのを、うん、まあやってこう分かっていくことかもしれないけど、
うん、
まあ、すごい前の話だから、まあその、証拠なんて見つかるはずないと思っているのかもしれないけど、うんまあ、その可能性をフォードさんも認識してて、うん、でも、
声を上げる。正義のために、声を上げたっていう感じだったけど。
っていう、ね、その勇気が。
そう。でも、そう、今日、ジョン・オリバーのやつを見てて、
うん、
ジョン・オリバーっていう、なんかコメディアンの人がやってる政治、なんて言うんだろうね、あれ、政治的、コメディみたいな。
政治コメディかな、うん、なんか、日本にはあんまりない感じ
のスタイルだけど。ね、あれはすごいいいんだけど、それで言ってたのが、まさにそうだなと思ったけど、こんな支離滅裂な、よくわかんない人でも、リパブリカンにとっては、共和党にとっては、この人が、アボーション。
うん。
アボーションなんだっけ
中絶。
中絶反対派だから、中絶を、もう、禁止する方向に、持っていくようにしてくれるんじゃないかっていうことで、なんか押してる、わけだけど、すごい皮肉だよね。だってさ、レイプした人が、中絶反対、レイプしたと、アキューズされてる人が、中絶反対派、中絶反対っていうのを押そうとしてて、なんかもう本当に女性の人権
クリスチャンの家なの、
ん？
クリスチャンの家なの？
なの？
なんかそんな感じのこと言ってなかった。
クリスチャン、まあ、うん。まあ共和党はクリスチャン多いかもしれないけど。
うん。
そうで。
その中絶に反対するのは結構そのクリスチャンの、
うん、
キリスト教の考えに反するみたいなところがあるじゃない、
うん、まあね。でも、その、なんかレイプとかされて、できてしまった子供だったらさ、
うん、
とかなんかいろいろまあ、それはすごい、それはそれで、深い問題というか、
うん、
トピックだけど、
うん
なんか、もう、この一連の、ワイワイ やいやいやってるやつのを俯瞰してみると、
うん、
もうなんか、女性の人権に対して、なんかもう、馬鹿にしてるとか侮辱しているっていうことが、もう、大、
うん、
まあ、ざっくりとしたことで言うと、もうそれが、もうこのテーマ、みたいな、
うん、
この一連の、カバノ事件の、
うん、
なんか、これでもし、こんなスキャンダルみたいなことがあっても、
うん、
最高裁の、ジャッジに、
うん、
なっちゃったりとか、
うん、
なんかこんな、こんなに支離滅裂なのになんか押されちゃう人がいるっていう、このシステムが壊れてるし、
うんうん、
そんな人が中絶反対してるのもなんか、もうおかしいことなんだけど、
うん、
っていうことでもう、すごい、ひどい一週間で、
うん、
で、その、フォードさんのヒアリングは、あんまちゃんと全部聞いたわけじゃないけど、
うん、
結構その自分のトラウマをさ、
うん、
みんなの前で、もう全国民の前で話したわけじゃん。
うん、
もう何十年も経ってさ、うん、もうなかったことにして生きていこうみたいな感じを持ってんのに、
うん、
まあ、その、正義のために、みんなの前で話して、うん、で、それに対して、なんか、すごい、同じ経験があるような人とかはさ、
うん、
結構、ショッキングというか、なんか、自分の立場だったら、どうしただろうかとかさ、
うん、
こんなに大勢の前じゃないかもしれないけど、こう、なんか、その自分の傷を、さらけ出さなきゃいけないことがある人もいるかもしれないし、
うん、
そういうなんか、被害者の人たちにとっても、これでこのまま通っちゃったらもうなんか被害者の人が何を言っても、どんなに成功してから声を上げても、どうせ信じてもらえないみたいな感じのことが、なんかこの最高裁レベルで、証明されちゃうと、
まあ、うん、最高裁レベル、まあ。
そう、裁判じゃないけど、
うん、
まあ、そのレベルの政府機関の、
そうだね、
話で、うん、
そう、まあ、すごい象徴的な事件だ、事件というか、その、まあ、ヒアリングだったっていうところはある。
うん。なんか結構、なんか、心が揺らぐっていうか、なんて言うんだろう。なんか、まあ、ショックな人を受けた人がいっぱいいたと思って、
うん。まあ、日本でも結構ひどいけど、
うん、
アメリカでも別にそんなに完璧な世界があるわけではない。
うん、そうね。うん。
でも、それに対してこう、活動している人はいっぱいいるし、
うん、
まあ、特にその、ビヨンセも、
うん、
そのようなこうメッセージがあったんだよね、ライブの中で。
なんか、セットリスト公開されてたやつちょっと違う曲がいくつか入ってて、あれ、フォーメーションっていう曲と、
うん、
Who Run the World ってやつ。
うん、
で、タイトルが Who Run the World かってやつなんだけど、
うん、
まあ、それも完全に超フェミニズムな曲なんだけど、
うん、
フォーメーションは、女性たちが、こう、一団となって、頑張ろうみたいな、
うん、
曲で、Who Run the World は、この世の中回してるのは女性たちだみたいなメッセージの曲なんだけど、
うん、
それがね、もう超かっこよかったし、
うん、
もうその週に、の週末にやって、くれたから、
うん、
多分みんなすごいなんか心に響くものが一段とあったんじゃないかなっていう感じでしたよ、
うん
うん、
一方でカリフォルニアはいわゆる上場企業の取締役会に一人以上女性がいないといけないっていう、
うん、
じゃないとその上場取り消しになるとか、なんか それぐらいのまあその基準を設けるっていう法律が通ったりしたらしい。
今週ってか先週？
先週、 今週、昨日とか一昨日とか、
そうなんだ、
まあ、結構大きな動きだし、まあそもそもその女性が一人ボードにいるっていうのは、まあ結構な会社がなってるんだけど、うん、まあ二人以上いるみたいなのはないし、まあそもそも女性のね、なんていうの、シニアレベルの採用というか、
うん、
まあまだまだこれからやっていかないといけないところではあるけど、
うんうん、
一方でそういう動きもまああるし、
うん、
で、まあ日本も少しずつ変わってきてはいるのかなという思いはあるんだけど、その辺にはどう？
その雇用のやつ？
まあ雇用だけじゃなくて、
うん、
その女性に対する
。あ、でもこの前、先週かな、先々週かもしれないけど、なんか外務大臣なんかさ、見た？あのニュース。なんか、女性シンポジウムみたいなやつに、
うん、
日本だけ男性送った。
ああ、いや、あれでしょ？外相。うん。一応なんか日本というかその、河野さん。
うんうん、
河野外相が言ったんだけど、
うん、
一応、女性もウェルカムみたいな感じの、
いや、でも、
感じだったっていう風に主張してたみたい。
でも、カナダ hosted first ever meeting of women foreign ministers だから、女性の外務大臣の集まり。
うん。
だから、まあ、いないからしょうがなかったのかもしれないけど、なんかいないからしょうがないじゃん的なやつも、ダサいってか、なんか、うん、そういう問題、まあ、もともと、
それがまあ問題である
ってことを、そう。
まあ、しょうがないということで、そうしちゃうっていうところが、まあ、そういうのは、まあ、インクルージョンできてないと。
うん。なんかちょっと、世界から若干冷ややかな目で、うわーって感じで見られてた記事があったけど、まあ、とかね、なんか、女性の活躍みたいなやつがさ、みんなピンクのネクタイしたおじさんみたいな感じのイメージだけど、でもまあ、もうちょっとこう、その、草の根レベルでは、全然もっと、それこそ、石井里奈ちゃんの、ブラストとか、
うん、
なんかそういう、ところから、
うん、
動きは感じるけど、
うん、
とか、そういうのにすごい、共感してる若い女の子とかいるのは、なんか、それは感じるから、
うん、
完全に終わってるなって感じじゃないけど、
うん、
まあ、ちょっとその、上の人たちが、
うん、
まあ、分かってないっていうか、これからも分かることがあるか分かんないけど、
うん、
多分、そういう政府とかがなんか、こうしましょうみたいな感じで変わることではないんじゃないかなって。
そうだね。
うん、
なんか、まあ、そういうその、ロールモデルとか、
うん、
その、リーダーとなる人が、やっぱもっともっといないといけないし、
うん、
まあアメリカだと、それはビヨンセであり。
うん。
あとはまあ。
で、そういう会社にさ、ボードメンバーとか、
うん、
C レベルの人が女性でいたらさ、普通の社員としてもさ、
うん、
なんか、目指すところがこういう感じかとか、イメージできたりするかもしれないけど。
うん。
なんか、あとその、結構日本の会社でもよくあると思うけど、女性の部長を何人作んなきゃいけないから、なんか別に部長になりたくないと思ってる人もなんかすごい激プッシュされるみたいな。
うん。
とかなんか、もう、キャリアを選ぶか、こう家族を持つことを選ぶか、
うん。
が、もう、選択するしかないみたいな感じの状況になっちゃったりとか、
うん。
してることをなんか話で聞いたりするけど、
うん。
なんかそういうことじゃなくて、なんでそんなにこう、エクストリームな選択しかできないの、
うん、
選択しか今ないんだろうって思って、
うん、
その女性をこの数だけ埋めなきゃいけないから埋めるんじゃなくて、
うん、
本当になんかその、 まあダイバーシティの話もそうだけど、
うん、
普通にいろんな調査からダイバーシティがあった方が、
うん、
まあそれは性別的にも人種的にもバックグラウンド的にも、うん、イノベーションが起こりやすいっていう、研究とかがすごいいっぱいあるわけだから、うん、まあロジカルに考えると、
うん、
じゃあ、そういう方向にした方が会社としてもうまくいくはず。
うん、
だから、こう、自然にそうなっていってほしいんだけど、自然になぜかそうなれないから、数でこうなんか、バウンダリーを作んなきゃいけないみたいな。
うん、まあ今がそうじゃないから、そうじゃない状態になるのは結構、難しいんじゃないの、
うん、
そう。
そう。そうだね。
水は低気に流れるっていうし。
だから正しい、ロジカルに正しいことが必ずしも、経済というか、経営の中っていうのかな、なんて言うんだろう。普通にさ、経済学を学ぶとさ、なんか、サプライとデマンドが合うところに、ここに均衡の、なんか、価格がありますみたいな。さ、なんか、そういう、すごいメイクセンスじゃん。うん、なんか、それ、あ、わかりますわかりますみたいな。でもなんか、人間が経営している限り、人間が採用してるし、
うん、
面接したり、評価したりしてる限り、
うん、
絶対バイアスがかかって、
うん、
本当に最強に合理的なところに落ち着かない、
うん、
くなっちゃうから、
うん、
まあだからそのバイアスを認識して、なるべく、なんか取り除こうとする教育をしたりとかしなきゃいけないっていう感じだけど、まあなんか、ね、面白いなって思うよね。
うん、
そのなんか人間のバイアスによって不利益というか合理的じゃない方向にどんどん行ってしまう。
まあ人間は合理的な生き物ではないとよく言われるけど。
うん。合理的じゃないよね。
うん。でもその、歌とかアートとか、うん、そういうこう、感情に訴えかける、そのアーティストがこう、どんどんそういう活動していくっていうのはすごい。
うん。それも一つの手法だよね。うん。そう、なんか。
ただ単にこう、ね、スピーチして、
うん。
なんか、発信し続けても、まあ、伝わらない人には伝わらないっていうのを、うんもう少し分かりやすい、まあ分かりやすい形って言うとあれだけど、
うん、違う感情に訴えか
けるか、そう、違うメディアで訴えるっていうのはすごい、
うん、
まあその、なんか戦い方だなと思うし、
うん、
まあそれによって元気をもらったってい
う。うん。そう、あと、そう、JZ も結構良かった、すごい良かったな。
あんまり期待しなかった、JZ。
あんまり知らないっていうか、そんなに曲も実はそこまで知らなかったし、うんあれなんだけど、なんか、JZ も結構、ポリティカルな、メッセージをしてて、
うん、
どっちかっていうと彼の、メッセージは、なんか、黒人への差別、みたいなところの方が強かったと思うんだけど、うん、なんか、結構そのバックの、なんていうの、モニター、
うん、
大きいモニターとかコンサートにあるじゃん。ああいうところに出してる映像が、うん、ポリース・ブルタリティ、
うん、
黒人に対してすごい、
白人
とかの、警察官が、無駄に暴力を振るったりとかすることがすごい問題になってるんだけど、うん、それの、ちょっとなんか映像とか、被害者の写真とかをこう、バババって出るような映像を出してたりとか、JZ が衣装が防弾チョッキ着てたりとか、
うん
なんか結構そういう
メッセージ
性があって、なんか、すごい良かった。なんかあんまり曲は知らなかったけど、そういうパフォーマンスが、すごい迫力あって、良かった。
なんか最近、This is America って。
あ、そう。それもね、ちょっと出てた映像として。
あ、そうなんだ。
あ
れもかなり、
グローバー。なんだっけ。
ガンビー、なんチャイルディッシュガンビーノ。
チャイルディッシュガンビーノ。
っていうアーティスト名で。
うん。
なんとかグローブ。
うん。
彼の、まあ、PV、This is America っていう曲の PV がかなりこう、 センセーショナルな感じだったけど、
うん、
あれも結構そういう感じに、
うん、
なんかいろいろなその問題がこう PV の中に入って、
そうそうそう、その象徴的な動きとか、
ね、銃、
銃社会の、
社会の問題とか、
うん、
で最後に追っかけられるみたいなのも、うん、なんか黒人、あ、そこと、その歌詞が、黒人は消費されて終わるみたいな。
うん。あ、そうそうそう。その、そういう、ね、黒人への差別とか暴力とかがある、背景があるのに、その黒人ミュージックとか、
うん、
ダンスとか、うん、そういうカルチャーだけ、都合よく消費されて、いってしまうみたいな。
うん。
うん、ね、なんかすごい、そういう、黒人カルチャーの、なんだろう、そういうアートとか、ポップカルチャーへの、なんか、表現みたいな、すごい、いろいろあるけど、
うん、
あんまりなんかこう、アジア系でそういうのないよね、
って思った。
しかも、全然知らないなと思って、
うん、
サンフランシスコの、エンジェルアイランドにさ、日本人の収容所とか、あった、
うん
じゃん、
うん。
全然知らなかったからさ、
うん、
こっちに来るまで、
うん。
なんか、教科書に載ってないことって、
そうだね。
なかなか気づかないっていうか勉強する機会がないからさ、
うん
うん、多分普通に日本住んでたら知らないよね、その日本人がサンフランシスコで、
うん、
収容っていうのかな。でInterment.
Interment.、うん、
そう。
収容所でいいの？
収容キャンプ、
うん、
されてて。
まあ、慰安婦像問題とか。
うん。
日本人収容。
ね。結構日本人としての、なんか、そういう歴史とかは、もうちょっと勉強したいなと思ってる。
うん。やっぱり日本に、いるわけじゃなくて、まあ、アメリカというか日本外に出て、
うん、
日本人であるということを、
うん、
嫌顔でも良くも悪くもこう意識するようになって、
うん、
その歴史を知るっていうのはね、
うん、特にこの今住んでる土地に対してどういうなんかコンテキストがあって、
うん、
どういう人たちがなんか今まで自由を勝ち取ってきてくれたのかみたいなことを勉強するのは大事かなと思った。なんか超真面目になっちゃったけど。
まあまあ。
うん。でも
なんか。まあでもライブ自体は楽しんで。
うん。やっぱアメリカ社会にいるとすごいやっぱそういうことを考えることが多いよね。
うん、
なんか。こんなに政治に対して興味、関心を持ったのは初めてだし。
うん。
なんかフォローしてないと、自分の責任じゃん、なんか知らないっていうのは。
そうだね。
うん。まあそんな感じでした。
はい。
ちょっと、すごい社会派になっちゃった。
今までない社会派。今までないというか。ね
うん、
まあまあ、たまには。
たまには真面目な。ちょっと言いたかったすごい。
うん、そうだね。
ちょっとまとめて言えて、若干こう、紆余曲折しちゃったけど、話が。
うん。
まあ、そんな感じですかね。
はい。スティルレンダリングをお聞きいただきありがとうございました。
感想やフィードバックは、ハッシュタグ、スティレンにお願いします。
私たちへの質問、取り上げてほしいトピックなどは、アンカーというアプリ経由で、ボイスメッセージで送ってください。ボイスメッセージは番組内で紹介させていただくかもしれません。
それではまた次のエピソードでお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。